青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。いつも早朝の出勤時、スプリングコートでは寒くて、ついに冬物のオーバーを着るようになってしまいました。今年はいつまでも夏の暑さが終わらなかったのに、一気に冬になってしまったと感じてしまうのは、年のせいなのか、それとも気候のせいなのか、悩むところです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。では、今日も元気に、青い空の向こうに、スタートです。この番組は、In Reality The Dream、Music Zero チャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組のホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、どうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリス。今日最初に紹介するのは篠ノ目めいさんです。お名前はすべてひらがなで篠ノ目めいと書きます。では篠ノ目めいさんの一つ目の作品は、題名がちょっと長いです。転生したら絶世の美女になっていましたが、どうもこの美女は死にかけだったようです。この世界に馴染めるか不安だけど頑張ってみます。というわけで、いつものように作者による紹介文から。28歳の鈴木すずは目が覚めると絶世の美女メイベルになっていた。私死んだの？いまいち理解できないままメイベルとして生きていくことにするが、そのメイベルはどうやら殺されたらしい。次は死なないようにしないと。それにはメイベルを殺した犯人を見つけなければ。カーテンの隙間からは日差しが見えて少し眩しい。喉乾いた。何か飲もうかなと思ったら、またあの妖精が目の前に来た。ねえ、無視しないでよ。そう私の目を見て怒っている。おお、まだ夢の中なのかな。妖精がいる。かわいい。私は妖精を触ろうとするが、手をすり抜けて触れない。あなた、メイベルじゃないわね。あなた、誰？小さな妖精が言う。私は鈴木すず。あなたは？本当、ファンタジーの世界でワクワクする。こんな夢、私も見れるんだ。というわけで、死にかけのメイベルの体の中で目覚めたすずちゃんが、イケメンのブルーノ君と一緒に謎を解きつつ活躍し、幸せになっていくお話です。これ面白かったですね。やっぱり謎解きもちょっとドキドキワクワクしますけれども、やっぱりメイベルとしてというよりも鈴木すずさんとして大事にされながら活躍していく姿、楽しかったですね。ぜひお読みください。もう一つの作品は、自己中霊嬢はタイムループから抜け出したい、死亡フラグを回避して生き延びる方法です。これもちょっと長い題名なんですけれど、こちらは何回も死後の3日間をループしている霊嬢のお話です。もう何回どころか、もう何十回もループしてしまうわけなんですけれども、ではまずは作者による紹介から。自己中で誰にでも横柄な態度を取るアベキール・ダンフォード公爵霊嬢は、 なぜかオペラに向かう馬車の中で何度も目を覚ます。同じ景色、同じ目的地、この日を起点として3日後に自分は視察される。そして何度もタイムループを繰り返す。この3日間の行動を変えて何とか生き延びる道を模索するアビーは、死亡フラグをへし折って生き延びることができるのか。というわけで、これもね、やっぱりハラハラドキドキの、ちょっとサスペンスっぽいお話だったんですけれども。というわけで、本文の冒頭部分を少し読ませていただきます。馬車が大きく揺れて、壁側に上半身が傾き、壁面のクッション材に頭をぶつけたところで目が覚めた。長くて怖い悪夢を見ていた。なんて悪夢なんて見るんだろう。でも、どんな夢だったか思い出せない。私の名前はアビゲイル・ダンフォード。ダンフォード公爵家の3人兄弟の真ん中で、年は20歳。公爵家を名乗ってはいるが、祖父が軍事関係の会社を起こしており、その会社が開発した何とかって武器で、先の大戦で我が国は大勝利を収めたので、その功績を称えられて奨爵された絵なのである。元は誰にも知られていないような小さな領地の伯爵家だったので、新興貴族の扱いになり、爵位の割には軽んじられている。両親はそれでいつも歯がゆい思いをしているようだが、私には関係ない。ダンフォード家は公爵家なのだから、威張り散らして何が悪い、という考え方で過ごしている。今は馬車の中だった。いつの間にかうたた寝をしていたみたい。頭痛と吐き気と体中が痛いのは、きっと馬車の中で寝てしまったからだ。馬車の椅子はどれもあまり座り心地の良いものではない。にもかかわらず眠ってしまったのは、渋滞でノロノロとしか進まないせいだろう。誰も見ていないから、お行儀が良くないけれど、伸びをして固まった体を少しだけ動かす。でもやっぱり気分が晴れなくて、窓にかかった目隠し用のカーテンをずらして、そっと外を見た。今いる位置は、庶民向けのバザールの入り口の前だ。馬車が大きく揺れたのに動く気配はない。進行方向は大渋滞している様子なのに、対向車線には馬車が走っていなかった。進行方向が渋滞しているだけで、街全体が渋滞しているわけではないのかもしれない。乗り出した身をソファーに沈めようとした時、斜め前の教会の鐘が激しく鳴った。勢いよく両開きの扉が開いて、かしこまった服装を着た5人の警ら隊が出てきた。手には猟銃のような長い銃を持ち、大きな声で掛け声をかけながら横一列に並んだ。バンバンバン！空に向かって空砲を撃つ。まるで仕掛け時計が時を告げた時のようだ。オルゴールの代わりに賛美歌が響き、時計から出てきた人形のように同じ服装をした5人の男性が空砲を13回鳴らす。13時。音と今の光景が火種になって、ハリケーンのように絶望のフラッシュバックが始まった。目の前の状況と記憶が混濁して、視界がぐるぐると回る感覚がし、心臓が破裂するのではないかと思うほどバクバクと激しくなった。指先が冷たくなり、銃が浅くなる。教会の前では男たちが銃の構えを解き、両脇に構えて整列した。たくさんの人が集まり、今から起こるであろうことをワクワクした表情で待っていた。今から誰が出てくるのか私は知っている。何度も見た。そう、何度も。でもそれは夢の中の話で、目覚めた今は違う出来事が待ち受けているのかもしれない。違う出来事になっていてほしい。なっていますように。そうなんです。アビゲイルちゃんは何度もこの場面に戻ってきて、3日後に越されるところまでをうんざりするくらい繰り返しています。けれどある時、エルベ・イステル氏と出会い、2人で行動していくうちに、謎が解かれて、ついにループが終わって、幸せになっていくお話です。私が最初に 篠宮さんの作品にブックマークしたのは2020年の11月の怪我をした魔導騎士様のお世話は大変ですだったので、それから5年の間にさらに作風は洗練され、この頃はミステリータッチのものも増えてきたように思います。またエッセイも多く書かれているので、お人柄も想像できて、作品を読む楽しみも増えてきていて、これからもまたさらに楽しみです。ぜひこの篠宮さんの作品はどの作品でもいいので、ぜひ読んでみてください。とても面白いです。今日2人目の作家さんは香上関さんです。香上は加える、あの加藤さんとかの加ですね、に上下の上、関は山水に夕方の夕と書く潮止めの潮という漢字です。これで香上関さんと読みます。一つ目の作品は寝取られ霊足と面食い霊嬢の婚約とその顛末です。こちらも作者による紹介文から。王女が結婚を1ヶ月後に控えた公爵子息との婚約破棄を宣言した。どうにも聖女と結ばれた王太子と同様に、王女も真実の愛を見つけたらしい。旗から眺めていた私は他人事ではないなと眺めていた。何せ私もつい先日婚約者に真実の愛を理由に婚約を破棄されていたのだ。王女に婚約破棄を宣言された公爵子息はすんなりと了承し、あろうことかその場で私に結婚を申し込んできたのだった。間近で見た彼の顔が綺麗だったのでついうなずいたが、裏で俺は頭の悪い女は嫌いだ、あの青女に目にもの見せてやると告げられる。どうやら王女への意趣返しのためにその場にいた私に適当に婚約を申し込んできたらしかったな。というわけで面白かったです本当に面白かったのでぜひ読んでみてください。もう一つはノーラント家のイボ姉妹です。こちらも作者による紹介文から。ノーラント公爵家には二人の娘がいる。一人はベリンダ、前ノーラント女公爵の忘れ形見。一人はシルフィ、イルム子である現ノーラント公爵が浮気をしてできた娘だ。ジップとママ母に虐げられ育ったベリンダは知っている。シルフィは皆に愛される少女。婚約者が彼女に首ったけになり、公衆の面前で婚約破棄を突きつけたとしても諦めていた。けれど、誰よりも先にその婚約者を批判したのはシルフィだった。家系図もろくに読めないどころか、婚約者の根も葉もない悪口を吹聴する男なんて願い下げです。という感じで、いやいや、イボ姉妹と言ったら、繊細な娘が迫害されていて、5歳の娘の性感が悪くて、というのがテンプレなんですけれども、この登場人物は違います。というわけで、こちらもとっても面白い作品なので、ぜひぜひどうぞ。今日は、篠宮芽衣さんと香上関さんを紹介させていただきました。お二方とも、とても面白いし、今も、連載を続けていて、これからもまだまだ楽しみですので、どうぞ皆さんもフォローしてみてください。今日のキラキラノベリストでした。
ハルキナだ、乗ってきな。
ハルキナだ、乗ってきな。
ハルキナだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ、乗ってきな。みんな一緒に乗ってきな。
ミュージック
ックゼロチャンネル。
今日の話題、世界の国々の名前を覚えたい話です。前回物忘れ対策のためにバンコク博3カ国の名前を覚えようとしている話をいたしました。早速始めたわけですが、覚えてもすぐ忘れる、これをもう諦めて何度でも思い直すしかなさそうです。もうやばいですね。まずはあのつく国と思って始めたんですが、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルジェリア民主人民共和国、アルメニア共和国、アンティグア・バーブーダと9つの国の名前がありました。ああいう順次するとそうなんですね。で、8つの国の名前は聞いたことがあるんですけど、でも最後のアンティグア・バーブーダは名前さえ記憶にありません。おかしい。というわけでですね。で、それに加えて、やっぱりこう、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャンとか、アゼルバイジャンっていうのは分かっても、その後の共和国っていうのは、なんかすぐ出てこないし、アメリカ合衆国やアラブ首長国連邦はそのまんま出てきても、アルジェリアの後の民主人民共和国っていうのがそのまま出てこないし、アルメニアも共和国なんですが、この共和国もまた、アンゴラ共和国も、共和国っていうの自体が、こう、パパッと繋がって出てこない、なんというか、なんかこう、悲しい脳みそが、我ながらあれなんでございますが。で、この最後のアンティグア・バーブータは、なんていうか覚えようと思ってもなかなか覚えられなくてですね。で、どこにあったかなって思うと、どうも、このパビリオンはコモンズデーだったらしいんですね。ということは、ちゃんとしたパビリオンは運動習わないか入れなかったので、コモンズ D は結構入りやすくて行きました。2回は少なくとも見たはずなんです。というわけで、スタンプ帳やら、スマホの中の写真やら、いろいろあさって記憶を揺り起こしました。ありました。確かにありました。なんていうか365のビーチがある。という歌い文句だった気がするんですよね。それでネットでいろいろ調べたら、カリブ海の中の島国でした。首都はセントジョーンズ。人口は9万4000人ほどで、まあ日本で言ったら山形県の酒田市や埼玉県の八潮市くらいの大きさですね。そして面積は440平方キロメートル。これはアンティグア島とバーブーダ島、その他島々すべてを合わせて、やっと種子島とほぼ同じくらいの面積になるみたいです。そして観光が主な産業で、クルーズ船の寄港地でもあります。クルーズ船の寄港地なんですよ。やっぱ観光立国なんでしょうね。そして治安はあんまり良くなくって、夜間の外出はお勧めできないというふうに、外務省のページに書いてありました。2017年のハリケーンイルマの時はもう被害が甚大でですね、バーブーダ島のインフラが壊滅してしまったため、全島民をアンティグア島に避難させたほか、非常事態宣言も出されたそうです。そしてこの島はですね、1493年にクリストファー・コロンブスに発見され、セビリアの教会にちなんで名付けられたそうです。アンティグア島はスペイン、ついでフランスの植民地となった後、1667年にイギリスの植民地となりました。バーブーダ島は1628年以来、イギリスのコドリントン家の私有財産だったそうなんですが、私有財産ですって。それが1860年にアンティグア島と共にイギリスが併合して、まあその年日本では3月3日に桜田門外の変があったわけなんですが、遠く離れたカリブ海ではアンティグア・バーブーダがイギリスに併合された年だったんですね。なので今でも この国の元首は英連邦王国王、つまりイギリスの国王陛下だそうです。当然公用語も英語です。多くの国民の宗教はカトリックや英国国教会などのキリスト教だそうです。この辺りに植民地だった頃の名残が見受けられますね。1941年にアメリカ合衆国が軍事基地を建設。1958年には西インド連邦に加盟しました。1962年の連邦解体後、1967年に至り自治権を得たのですが、1972年、まあ昔のね、1970年の万博の翌々年ですね、には近隣諸国に対抗できず、砂糖の産業を中止。イギリス領の残留を望んでいたバーブーダ島の分離派が独立に反対していましたが、1981年に英連邦王国の一国として独立しました。国民の大半はキリスト教徒で英語を話します。まあそして、いろんな被害もあったような国だったんですが、日本は ODA などで無償で水産業への援助や自然災害の被害の緩和、水質改善などの支援を続けてきています。首都の街並みのカラフルさ、可愛さはカリコム加盟国の島で一番かもしれないそうです。アンティグア・バーブーダには365のビーチがあると言われるほど綺麗なビーチに囲まれています。東カリブ諸国は急峻な山間の国が多いですが、アンティグア・バーブーダは平坦な国です。故に雨が降らず、いつも水不足に悩まされています。カリコム諸国はクリケットで有名で、その中でもアンティグア出身のサー・アイザック・ビビアン・アレクサンダー・リチャーズ、通称ビビは20世紀を代表する5人のクリケット選手の一人として選ばれたそうです。バーブーダ島にはプリンス・ダイアナ・ビーチと呼ばれるビーチがあります。その名の通り、ダイアナ妃が日常の雑踏、パパラッチとかから離れてゆっくり過ごすために休暇で訪れたことから命名されたそうです。またそのビーチはピンクサンドビーチとしても有名です。そう聞くと一度訪れてみたいとも思うのですが、外務省のホームページによると、夜の外出や露出度の高い服はお勧めできないというくらい治安が良くないらしいので、運よくクルーズ旅行でこの島を訪れることができれば、このビーチにも行くことができそうですね。私は生きてる間はちょっと難しいかなというわけで、万博参加国の名前を覚えようとし始めたら、世界の国のことが少しだけ見えてきたという話でした。さて、いつまで飽きずにこの国を覚えるというのが続けられるんでしょうかね。ボケたくないので続けたいですというわけで、こうご期待ですね。今日の話題、外国の名前を覚えたいの話でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
私の妻らないどちにいつも
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。まあ、急に寒くなってきて、風もあちこちで流行っているようです。なんか聞いたところによると、近隣の小中学校ではインフルエンザによる学級閉鎖とか学年閉鎖とかが起こっているみたいですし、またその他にも水疱瘡だとか、なんか溶連菌だとか、コロナとか、もういろんな病気が流行ってるみたいですので、皆さんもどうぞお気をつけください。そして外出するときなども、またコロナ何の頃のようにしっかりマスクをして、風邪をもらったりすることがないようにお気をつけください。私もなんか、インフルエンザのワクチンを受けなきゃな、予防接種を受けなきゃなって思ってる間に、周り中がちょっとインフルエンザが流行り出してきて、私自身も、ちょっとこう、咳が、熱とかは全然なくって元気なんですけど、ちょっと咳が出たりして、注射を受けちゃまずいかもしれないような、微妙な体調なので、まだちょっと、予防接種を受ける勇気が出なくて、どうしようかなと迷っているところです。お互いに体調に気をつけて過ごしてまいりましょう。先日は長年の仲良かった友達で、ここ半年ほどちょっとあんまり連絡を取っていなかった人が亡くなったという連絡を別の友人から受けまして、しばらく落ち込んでいたりして、なんか本当に人の一生ってわからないなーって思うし、なんかこうぽっかり心の中に穴が開いてしまったような、そんな今日この頃なので、いつものように元気いっぱいの放送にならなくてちょっと寂しいんですけれども、また次回の収録の時にはもう少し元気が戻っているようにしたいなと思っております。どうぞいろいろなことがあると思いますけれども、くれぐれもお体にはお気をつけになり、暖かくして健康第一、無理はせずで参りましょうね。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。